小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
よろしく。
さて、先週はフィンランドの昔話をご紹介しましたね。
なんだかね、いろんな話があって、割とでもですね、世界中に共通のモチーフみたいなものがね、フィンランドにもあるってことは分かりますね。
そうですね、はい、さて今週は
またフィンランドを続けたいんですけどね、まずは蛇のトサカという話です。
はい、
蛇のトサカって変でしょう、蛇にトサカがあるわけないんだけど、昔々一人の狩人が森へ入っていった。狩人は森で一匹の蛇に出会ったが、その蛇は頭にトサカがあった。狩人は鉄砲でその蛇めがけて撃った。すると蛇は叫び出した。この叫び声に応えて、たくさんの小さな蛇が流れるように集まってきた。狩人は棍棒で蛇どもめがけて打ちかかったが、何の役にも立たなかった。狩人はとうとう自分の服を蛇どもに投げつけた。すると蛇どもは服のところを離れなかったので、狩人はやっと逃げることができた。次の日、狩人はトサカのある蛇を撃った場所へまた行った。蛇はまた見つかった。息も絶え絶えで、もう逃げることはできないでいた。狩人の心に、蛇のトサカを食う人は鳥の言葉が皆わかるという古い信仰が思い浮かんだ。狩人は蛇のトサカを取り、家へ帰って煮て食ってしまった。それから狩人は散歩に出た。一羽のカラスがカーカー鳴いていたが、その男にはカラスの言っていることが皆分かった。次の日の夕方、狩人は森へ狩りに行った。狩人の犬どもは森の中で落ち着きがなくなり、主人の周りをクンクン鳴き始めた。主人は犬どもを撫でてやり、犬がどうしたのか、これは分からないなと思った。ところが一匹の犬が口を開けると、狩人にはすぐにその言葉が分かった。泥棒どもが今日、うちの食料置き場に盗みに来るぞ。そこで狩人は家へ帰ろうと急いだ。ところが一方の犬が別の犬に言った。ここに残っていろ。俺は食料置き場の番をしに家へ帰る。狩人はこれを聞いて、その犬を家へ行かせ、自分はもう一匹の犬と一緒に森にとどまっていた。その犬は家へ帰って、泥棒どもをすぐに森に追い払った。妻は犬の吠えるのを聞いて部屋から出てきて、何があったのかを知った。そして犬を褒めてやった。お礼にいいものをたっぷりあげよう。妻は部屋へ入っていった。しかし部屋には水がなかったので、汚れた洗い水を汲み、それに粉を入れて犬にやった。犬はその匂いを嗅いだが、食わずに外へ出て行こうとした。妻は犬を出してやった。犬は森の主人のところへ走って行った。仲間の犬はその犬に尋ねた。さて、うちじゃどんな具合だったかね。その犬は答えた。泥棒どもはみんな追っ払ったよ。そしておかみさんは俺に食い物をくれたんだ。だけど、なんてものを食わせるんだろう。ちょっぴり粉の入った汚い洗い水さ。主人はこれを聞いていた。そして家へ帰って妻に小言を言った。なんだってお前はあんなことをするんだ。この犬は私たちの財産を泥棒から守ってくれたんだぞ。それなのにお前は汚い水をやるなんて。妻は夫に尋ねた。私がそんなことをしたなんて一体誰から聞いたんです？狩人は答えた。犬たちがそう言ったんだ。妻は言い返した。犬なんか口が聞けないでしょうに。犬は吠えるだけですよ。狩人は答えた。私は蛇のトサカを手に入れて煮て食ったんだ。だから動物の言葉がわかるんだよ。狩人はこう言い終わると地面に倒れて死んでしまった、というんですね。これね、動物の何かを食べたことによって動物の言葉が分かるようになるってのはよくあるモチーフなんですね。とても多いんです、ヨーロッパのあちこち。だけど珍しいのは最後がね、 こう言い終わると地面に倒れて死んでしまったと、ね、うん、ここが
ちょっとびっくりしましたね。
びっくりしますね。
今までの話はハッピーエンドでしたからね。
そう、うん、ね、なんで倒れちゃうのかというのはね、うん、ここだけちょっと珍しいと思うんですこの話、うんうん、でも動物の何かを食べることによって動物の言葉が分かるようになるって、これはよくあるモチーフでね、とても好きなモチーフですよね、うん、その動物はいろいろですけどね、何でもいいんだけど、魚ってこともあります。魚を食べてってこともあるしね、うん、という話、短い話ですけどね。それからもう一つ聞いていただきたいんですが、
はい、
今度はね、神父さんの話なんですよ、
はい、
角の生えた神父さんという話なのね、キリスト教のね、神父さんのことですが、はい、昔カトリック教会の盛んだった時代に、一人の父親が息子たちと一緒に牧師館の畑のそばのみすぼらしい小屋に住んでいた。持っている家畜といえば、赤いオンドリが1羽に黒いオス猫が1匹だけだった。ある日の夕方、息子たちが仕事から帰ってくると、戸口で猫が悲しそうに泣きながら息子たちを迎え、先に立って父の寝床へ行った。息子たちが見ると、父は寝床に長々と寝ていた。息子たちは尋ねた。父さん、何しているの？しかし父は答えなかった。息子たちはまた尋ねた。父さん、病気なの？しかし父は相変わらず黙っていた。そこで息子たちがよく見ると、父はすっかり冷たくなっていた。もう手の施しようがなかった。父は死んでしまっていたのだ。初めの悲しみが過ぎたところで、息子たちは葬式をどうするか相談した。息子たちは板を 2,3 枚見つけて棺を作った。葬式のご馳走に鶏を1羽殺した。兄弟の一方は、もっとあれこれ準備するために家に残った。もう一人は神父に父の死んだことを知らせ、葬式に来てくれるように頼みに行った。若者が話し終わると、神父はすぐに大声で言った。お金を持ってきなさい。そこで若者はすっかり困ってしまった。家には赤い銅貨もないのに、どこから神父にやるルーブル貨を持ってきたものだろう。ルーブル貨ってロシア風の名前のお金ですね。これね、フィンランドだから、そういうロシアの影響があったってことでしょうね、うん、若者は頼んだ。神父さん、僕の家には1コペークもありません。どうかただで父さんの葬式をしてください。神父は答えた。お金を持ってきなさい。そうすれば葬式をしてやる。それでなければダメだ。仕方がなかった。若者はすごすごと戻っていかなければならなかった。家で若者は兄弟とどうしたらいいか相談した。どうしたらいいかすぐに分かった。僕たちで父さんの葬式をやろうと一人が言った。僕たちで葬式をやろうともう一人が答えた。すぐに穴を掘ろう。暗くなったら父さんを埋めよう。二人はシャベルを持ってきて仕事にかかった。ところが、まだ大して掘りもしないうちに銭箱が見つかった。二人は箱をこじ開けてみた。箱はルーブル銀貨でいっぱいだった。そこで若者たちは大喜びで箱を家へ持って帰った。一人は箱から1ルーブル取り出し、それを持って神父のところへ行った。神父はすぐに、このルーブルはどこから手に入れたのかと尋ねた。若者は包み隠さず、自分たちで父を埋葬しようとして墓穴を掘っていて銭箱を見つけたのだと話して聞かせた。神父はきっぱりと言った。その銭箱はすぐに元のところへ戻さねばならない。悪魔がそこへ隠しておいたのだ。若者は悲しい気持ちで家に帰った。神父の言いつけに従うより他にしようがないではないか。二人はそれでもお金を箱から取り出して、それから箱を元の場所に取り戻した。穴の口まで土で埋め、のろのろと家へ帰っていった。その間中、神父は白い布を肩にまとい、三角帽子を頭にかぶって墓地の塀のところで様子を見ていた。若者が行ってしまうと、神父はすぐ隠れ場所から飛び出して穴を掘り返し箱を取り出した。しかし驚いたことに、中には銅貨一枚もなかった。神父は散々呪ったり罵ったりした。 教会の金付きが一頭のオスヤギを飼っていた。金付きは毎日牧師館の庭でヤギに草を食わせていた。牧師はこのヤギを殺させて皮を傷めないように角をつけたままハゲさせた。神父はこの新しいヤギの皮をかぶり、夜遅くなってから若者たちのところへ行って叫んだ。俺の金をよこせ。若者たちはひどく驚いてストーブの上のお金のところへ飛んでいった。お金は袋に入れてストーブの上に置いてあったのだ。角の生えた怪物はお金をよこせと言い続け、力ずくででも持っていこうとした。若者たちはとうとう仕方なく角の生えた男にお金を渡した。そいつはお金を取って行ってしまった。神父は家に帰ると怪物の着物を脱ごうとした。ダメだった。着物はまるで生まれつき体についているみたいだった。神父はとうとう下男を呼んで鉄の棒で頭から角を叩き落とさせることにした。神父は自分で1、2、3と数えた。下男は叩いた。しかし角の生えた神父は痛そうな声を上げた。下男はなおも5、6回角を頭から叩き落とそうとした。しかしどうしてもダメだった。角のついた男は痛さのためにうなった。恐ろしさと痛さのために角の生えた神父はとうとう寝込んでしまった。寺男はこの出来事を聞いて神父を訪ねたが、神父様はご病気です、誰にも会えませんと言われてしまった。しかし寺男はくじけずに長いことせがんだので、下男はとうとう部屋の戸を開けた。寺男が覗き込むと布団の下から角が突き出していた。寺男はひどく驚いてすぐさま長々と伸びてしまった。寺男は死んでしまった。その後金付きは神父に会おうとした。金付きはひどく恐ろしがって角だ角だと叫び、倒れて同じように死んでしまった。恥ずかしさと恐ろしさで角の生えた神父はもうそこにはいたたまれなくなった。夕方馬車に車をつけさせ、車に乗り込んで町へ行った。町で友人たちに混じってそれでも数年は暮らした。でもこの哀れな神父はこの角をヤッカー外来にすることは決してできなかったと言って終わるんですね。すごいね、その神父をものすごく軽蔑する物語ね。こういうの案外多いんですよね。イタリアなんかにもあるんだけど、フランスにもあるけど、その神父様もちろん尊敬されているんでしょうけど、一方ではこうやってね、ものすごくケチョンケチョンでけなす話もあるのね。面白いですね。
お金を持ってこい、
そう持ってこいです。これはそのケチンボの方ね、欲張りの神父の、もう一つは神父様が今度は女性に手を出すというね、そっちいう話もあるんですよね。神父様の話としてはね、割と多いですから、
ね、そうなんですね、
こういう宗教話の中ではね。それからもう一つ聞いていただきたいんですが、
はい、
今度はまたちょっとね、はい、違った話なんですけどね、はい、味の違う話です。馬と狼という話です、昔々一頭の馬が野原で草を食っていた。突然森から一匹の年取った狼が忍び寄ってきた。馬を見ると早速食いたくてたまらなくなった。しかし馬は狼に頼んだ。ねえお隣さん、今度だけは僕を生かしといておくれ。だってご覧の通り僕はひどく痩せているんだから。僕の肉はまだ食うだけの値打ちはないよ。もう2、3日の間太らせてくれ。狼は馬の言うことに満足して、この時は馬を殺さないでおいた。次の日狼はまた戻ってきて馬のところへ行き、今度は太ったかいと尋ねた。しかし馬はまた頼んだ。ねえ狼くん、僕はまだ太りきってはいないよ。もう 2,3 日太らせてくれ。年取った狼は今度も聞き入れたが、こう言った。じゃあ明日まで待とう。でもそれ以上は生かしておけないぞ。だって俺が飢え死にしてしまうからな。夕方馬は家に帰ると主人に狼と自分の間の出来事を話した。主人はすぐに馬に新しい鋭い金靴をつけさせ、尻尾に結び玉を一つこしらえた。 馬はそのようにして狼を待ちに野原へ行った。狼の方でも長くは待たせずすぐにそこへやってきた。狼は馬のところへ来て、今度は太ったかいと尋ねた。その通りだと馬は答えた。どっちからお前を食い始めたらいいかなと狼が尋ねた。尻尾からと馬が答えた。狼はすぐに尻尾に噛みついた。しかし馬はあっという間に駆け出した。尻尾の中には結び玉がこしらえてあったので、狼は歯を抜き取ることができなかった。それで尻尾にぶら下がったまま引っ張られていった。馬はひっきりなしに後ろへ蹴上げたので、たちまちのうちに狼は叩きのめされてしまい、とうとう死んでしまった。馬が家の門までやってくると、メスのウサギが門のそばにうつくまっていた。ウサギは馬の尻尾にぶら下がっている死んだ狼を見るとこう叫んだ。これで敵が一つ減ったわ。狼はもう私をいじめることはできないのね。それがうれしくてウサギは止めどもなく笑ったので、唇が破れてしまった。そして森へ飛び込んでいった。さて百姓は馬の尻尾から狼を外し、皮を剥いで立派な毛皮を作った、うん、とこういう話なんで、これ最後のところはよくあるんだけど、ウサギの口はなぜ裂けているかというね、はい、そういう話に最後チラッとなってますよね。でも主なのはその皮を剥いで立派な毛皮を作ったこっちでしょうけどね、もちろんね。こういうのもよくあるタイプでね、狼ってすごい恐れられてるんだけど、案外間抜けなとこがあって、ちょっと騙されちゃうんですよね、そういう話の一種ね、ヨーロッパにとても多いですこれはね。ヨーロッパで狼って相当昔話の中じゃね、大事な役割だと思ってるんですね、日本でも狼出ますけどね、あんまり多くはないですよね、ヨーロッパでは狼とても大きな役割を持ってるね。というわけでフィンランドの話ってね、こうやって見るといわゆるモンゴル系のそっちの方の話らしいなと思うのと、それから西ヨーロッパのね、ヨーロッパの方の話とはこう両方混じってるっていう感じはありますね。そういう意味ではとても興味深い分野だと思うんですよ。
今日はフィンランドの昔話をご紹介しました、4週にわたってフィンランドのお話を、ね、聞かせてもらいました。
フィンランドってね、昔話の分野ではとても大事な国なもんですからね、ちょっとたくさん聞いていただきました。
そうですね、森とか狩人とか狼とか、あと長靴もモチーフになってますね。
そうでしたね、長靴ね、
なんか生活の様子がイメージできますね。すね、さて来週は、
来週はね、昔話大学の25周年記念大会というのをやったので、そのことを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。